晴らしい、主の栄光がこの場所に輝いていることを感謝します。今日は黙示録7章から終わりの時代の主の栄光をもうちょっと詳しく見ていきたいんですけれども、主が本当にこの患難とともに主の大いなる栄光を表してくださいます。本当に私たちがこのことを恐れるのではなく、本当に期待しながら主の大いなる栄光を待ち望んでいきたいと思います。主は私たちに主の栄光を表してください。主の大いなる計画を見ることができるように聖霊様助けてください。みんなで祈って始めていきましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、主よ感謝します。主が私たち本当にこの終わりの時代、主の栄光が患難とともに力強く現れると教えてくださっておられます。私たちが本当にこの患難の中、困難の中、迫害の中、主により頼むことによってますます主の力強い栄光と主の大いなる御手を私たちが体験することができるように、聖霊様あなたにますます頼ることができるように主は働いてください。主の栄光が現れるその日を期待します、歓迎します。聖霊様を歓迎します。 Come Holy Spirit、 あなたに主の栄光をこの場所にますます表してください。私たちが恐れ臆病の霊で縛られるのではなく、本当にこの中で栄光と自由と主の大いなる御手を受け取っていくことができるように、聖霊様助けてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。今日は黙示録7章を見ていきたいんですけれども、この終わりの時代の栄光と題して黙示録7章そして14章を見ていきたいんですけれども、この7章にはこの後私は見た4人の御使いが地の四隅に立って、地の四方の風を固く抑え、地にも海にもどんな木にも吹きつけないようにしていた。このようにですね、この4人の御使いが出てきてですね、この場所を守っているのが見えます。また私は見たもう一人の御使いが生ける神の印を持って日の出る方から登ってきた。彼は地をも海をも損なう権威を与えられた4人の御使いたちに大声で叫んでいた。この生ける神の印というものがここで出てきます。そしてそれを神様の人々にこの印を押すために、この日の出る方からこう登ってきたというふうに書いてあります。そして私たちが神のしもべたちの額に印を押してしまうまで、地にも海にも木にも害を与えてはいけない。このように神様の人々を印を押してしまうまで主はこの地を守ってくださる、そのように書いてあります。そして私が印を押された人々の数を聞くと、イスラエルの子孫のあらゆる部族のものが印を押されていて14万4000人であったというふうに書いてあります。イスラエルの民は本当に選ばれし民がまず救われます。イスラエルが初めに救われ、このその部族、その12部族からこの1万2000人ずつですよね。それで14万4000人っていうその数が出てくるんですけれども、主が選ばれた民がまず救われます。そしてこの9節見てみると、その後私は見た、見よ、あらゆる国民、部族、民族、国語のうちから誰にも数えきれぬほどの大勢の群衆が白い衣を着、白の枝を手に持って、御座と子羊との前に立っていた。もう誰にも数えきれぬほどのこのあらゆる国民、部族、民族、国語、これあらゆる国々っていうことですよね。その全世界からもう数えきれぬほどの大勢の人々が救われます。それはもう日本からも1000万人以上の人々もが救われて、そのところに共に立つようになります。そして彼らは大声で叫んでいった。救いは御座にある私たちの神にあり、子羊にある。御使いたちは皆御座と長老たちを4つの生き物の周りに立っていたが、彼らも御座の周りにひれ伏し神を拝していった。アーメン。賛美と栄光と知恵と感謝と誉れと力と勢いが永遠に私たちの神にあるように。アーメン。 このようにですね、礼拝と賛美と感謝と、もう本当にこの、この何ですかね、永遠に生きておられる作り主、主に礼拝と賛美と栄光が捧げられますように、そのように、されているわけですね。そしてこの人たちがどこから来たのか、長老の一人に、白い衣を着ているこの人たちは一体誰ですか、どこから来たのですかと、ヨハネがですね、その天の御座に上げられて天で賛美しているその数えきれない人々、日本の方々もたくさんおられます。あらゆる国、あらゆるその部族、国語、民族からたくさんいるんですけれども、この人たちはどこから来たのですか。すると主よ、あなたこそ、長老の一人がヨハネに聞きます。するとヨハネが、あなたが知ってるんじゃないですか。そうすると彼はこのように言います。彼らは大きな患難から抜けてきた者たちで、その衣を子羊の血で洗って白くしたのです。だからダニエル書の12章に、本当にこの終わりの時代、この患難の時にですね、ミカエルが立ち上がる、そして命の書に記されていた全ての人々は救われる、そのように書いてあるんですけれども、このその終わりの時代に救われる人々はもう数えきれないような多くの人々が救われます。それがそのこの黙示録に書いてある、そしてダニエル書とかですね、本当にいろいろなところを見て、マタイの福音書とかいろいろ見ていくととても楽しいです。そしてこの、だから彼らは神の御座の前にいて、聖女で昼も夜も神に仕えているんです。そして御座についておられる方も彼らの上に幕屋を張られるのです。このように神様が幕屋を張ってくださり、そしてこのように癒しのこの川のもとで癒され、慰められ、17節、正面におられる子羊が彼らの牧者となり、命の水の泉に導いていてくださるからです。また神は彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださいます。そのように慰めと癒しと命と回復があります。そして黙示録のこの7章をもっと具体的に見ていくことができる章が黙示録14章です。この14万4千人というこの数が黙示録14章にも出てくるんですけれども、この14章1節に、また私は見た、見よ、子羊がシオンの山の上に立っていた、また子羊とともに14万4千人の人たちがいて、その額には子羊の名と子羊の父の名とが記してあった。このようにですね、この何ですかね、14万4千人、この人々がこの額、この印を受けるっていうふうに書いてあるんですけれども、この額にこの印を受けています。この印は何ですか。子羊の父と子羊の名前が記されています。これは所属している、私たちは主のものです。このように主のものとなる、そのような人々にこの額に印を与えます。そしてこの6節を見てみると、また私はもう一人見つかりが中天を飛ぶのを見た。彼は地上に住む人々、すなわちあらゆる国民、部族、国語、民族に述べ伝えるために永遠の福音を携えていた。先ほど7章でも見てみましたけれども、あらゆる国民、部族、国語、民族のうち、もう数えきれないほどの人々が救われます。だけれども、この彼は大声で言った、神を恐れ、神を崇めよ、神の裁きの時が来たからである。天と地と海と水の源を創造した方を拝め。これが福音です。本当にこの7章で救われた人々が賛美と栄光と感謝と誉れを、その創造主、自分の救い主に捧げます。子羊の血潮で私たちを清めてくださったことを感謝します。そのように、その7章の具体的なこの説明というものが、またこの14章で、具体的に書いてあるわけです。だけれども、逆にこの何を拝むのかですよね。だけれども、この敵というのはこの神様の真似をします。 だから何を拝むのか、この十一節にも獣とその像とを拝む者、また誰でもその獣の名の刻印を受ける者は昼も夜も休みを得ない。これ まさに神様が私たちにやろうとしているのは、主の御名が私たちに刻まれることです。その刻印が私たちに与えられると昼も夜も休みが得られます。何を拝むのか、この敵は私たち獣とその像を拝み、その名前が額に記されるようにすることが目的です。だけれども神様は逆に私たちに主の御名が私たちの中に刻まれ、主を礼拝し、主の中で休み、主の中で安息を得、主の中で楽しむことを願っておられます。これが全く違うんですね。本当に獣もその私たちにこのどうにかですね、イエス様に、イエス様を信じないように、自分を信じ、自分を礼拝する、これイエス様にも与えられた試練でした。12節、神の戒めを守り、イエスに対する信仰を持ち続ける生徒たちの忍耐はここにある。この信仰というのは結局この終わりの時代、もう忍耐になってくるわけですね。なぜかというと、このものすごい戦いがあるわけです。この13章の5節にも書いてあるように、42ヶ月間活動する権威が与えられるというふうに書いてあります。この獣がですね、本当にこの42ヶ月というのは3年半です。3年半こう動き回ってですね、吠えたける獅子のようにどうにかこの神様に属しないその人たちを自分のものにしようと、もう活動することが許されます。もうペテロもその信仰を試される、麦のようにこう振るうことが神様によって許されたというふうに書いてあります。だから本当にイエス様が十字架にかかるのも、上からの権威がなければそのようなことは絶対に起こらないと言われたように、そのこの42ヶ月間、この3年半、まあ第三神殿が立ってですね、3年半は平和条約だ、まあいろいろな平和だ安全だ、そのようになってきます。だけれどもこの3年半、この42ヶ月が終わってから、もうアンキリストが自分が神だ、自分を拝めというふうになってきます。ああそれでイスラエルの人たちは、ああ大変だ、これは間違っていた、それでその中で14万4000人が印を受けるようになり、そしてその中でもう数えきれないほどの人々が救われます。もうこれはもう10億人以上の人々が救われると言っています。そして6節、この彼はその口を開いて神に対する汚し事を言い始めた。すなわち神の皆とその幕屋、すなわち天に住む者たちを罵った。これですよね。主の皆が私たちのうちに刻まれています。私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊である。そのように、まあ、ヘブライ語ではヤウェイ、ヤシュア、父の名前はヤウェイ、そして子羊のこの皆はヤシュア、我らを救う救い主、そのような皆があるんですけれども、私たちが主のものとなる、本当に主の皆を愛し、主の皆を呼び求める、そして主の民となる、そのような中でその戦いがあるわけです。獣は自分の名前を人々に強要します。自分の名前の刻印を受けさせ、そして自分の名前が刻まれるようにします。そして自分を拝むように人々を先導し導きます。それが42ヶ月間そのように活動することが許されているというふうに書いてあります。そしてこのイエス様に属し、本当に主を崇め、主を礼拝し、主に導かれる人たちに戦いを挑む。彼はまた生徒たちに戦いを挑んで打ち勝つことが許された。なんと私たちは獣とその獣の勢力に負けるというふうに聖書には書いてあります。これはダニエル書にも書いてあります。もうあらゆるところにも、黙示録にもあらゆるところにも書いてあります。私たちはこの生徒たちに戦いを挑んで打ち勝つことが許されているということを知らなければいけません。だから私たちが本当にリバイバルを経験し、ミカエルがやってきて本当に助けもしますけれども、でもその中で私たちは どうなりますか。地に住むもので葬られた子羊の命の書に世の初めからその名の書き記されていないものは皆彼を拝むようになる。この戦いですよね。獣を拝むのか、子羊イエス・キリストを拝むのか、獣に導かれていくのか、それとも聖霊様に導かれていくのか。分かりやすい戦いになってきます。もう本当に分かりやすい、ものすごく分かりやすくなってきます。そして耳のあるものは聞きなさい、虜になるべきものは虜にされていく、剣で殺す、まあ、この訳がちょっとおかしいんですけど、剣で殺されるべきものは自分も剣で殺されるみたいな感じで英語には書いてあります。ここに生徒の忍耐と信仰がある。ここに生徒の忍耐と信仰というのは終わりの時代一つになるんです。私たちが主を今礼拝し、主を賛美し、主の霊で満たされることを喜びとする、それが私たちを終わりの時代守ってくださいます。これが獣に礼拝し、獣の刻印、獣の名を受ける、この名前の勝負になってくるんですね。誰に属するのか、それの勝負になってきます。この何ですかね、17節、この刻印、その獣の名、またその名を数字を持っている者以外は誰も買うことも売ることもできないようにした。そのようにもう今からもう通貨が統一されます。今 CBDC がやっていることはこの通貨の統一、もう全部を一つにし、自分が神になろうと、その神の代理みたいなものを立てようとしているわけです。その中で第三神殿も建てられます。その中で第三神殿を建てた人をイスラエルの人たちはメシアとして認めるっていうふうにユダヤの教えにもうそれが書いてあります。だからもうその第三神殿を建ててくれたその人がメシアであり、自分たちの救い主であり、本当に自分たちを助けてくれる良きお方だと初めは思うわけですね。だけれども自分たちが神様を礼拝することができないようにし、本当にそうすることによって、ああ騙された、そのように分かるようになります。そしてこの何ですかね、この子羊、そして子羊の父のこのイエシュアを受け入れ信じた、その14万4000人という人々が現れるようになります。そしてその中でもう本当にもう御言葉が成就し、もう全てのクリスチャンたちが、ああイエス様がついに来てくださる。もうすごく分かりやすいですよね。もうこの誰を礼拝するのか、誰のものとなるのか、ものすごく熾烈な戦いが分かりやすい感じで出てきます。そして聖霊様も本当にもっと力強く私たちのうちで働いてくださり、ミカエルを送ってくださり、ミカエルで私たちを守って、天軍天使を送って戦って守って働いてくださいます。その中でもう神様を崇める、この天地万物を作った方を礼拝します。賛美と感謝と誉れ、もう主が雲に乗って来てくださる、もう戸口の目の前まで来てくださったということを覚えなさい。そのように私たちに教えてくださいました。これはもう怖い話じゃないです。私たち人間はどうせ一回は死にます。だけれども主の中にあって死ぬ者は幸いである、御霊も言われる。しかし彼らはその牢獄から解き放たれて休むことができる、彼らの行いは彼らについていくからである。このように主は私たちを慰めてくださり、主が私たちもう数えきれないほどの人々を救ってくださり、天の御国へと導いてくださいます。これが神様の計画です。これがそして敵の計画です。この終わりの時代のこの勝負、誰に属するのか、誰のものになるのか、誰を礼拝するのか、私たちは天と地を創造した創造主を礼拝します。その子羊の血で現れ清くされ、そして私たちは主の御国へと導かれます。これが私たちの希望です。これが私たちの夢です。これが私たちのビジョンです。だからこの世がどんなに恐ろしく変化があっても、私たちは心を安らぎ、ああ主よ あなたがこのような素晴らしい兄弟姉妹を与えてくださり、共に祈り、共に支え合い、共に本当にこの終わりの時代、主が来てくださる、主が来るのを待ち望む、このような共同体を与えてくださったことを心から感謝します。本当に私たちがそのように互いに励まし合い、互いにこのように集まって祈って、本当に御言葉をシェアし、御言葉を聞いて、ああ主よ、マラナタ、主イエスよ、来てください、御霊も花嫁も言う、主よ来てください。そのようにですね、互いに励まし合いながら、本当にこの中、もう獣もものすごい印と力が与えられます。人々の前でですね、火を天から地に降らせるような大きな印を行うことが許されています。私たちも同じです。本当にこの何ですかね、このあずさのリバイバルで、この今あってるこのリバイバルで、この鉄がですね骨に変わったり、ものすごいそのような印と不思議で、本当に創造主を礼拝するように、創造主を知りたい、創造主を崇める、そのように私たちがどんどん導かれていることを感謝します。私たち本当にこの中で誰につくのか、イエス様、あなたを知ることができるように助けてください。イエス様を最後まで信じることができる、この終わりの時代、もう信じるというのはもう忍耐、もうこれはもう向こうも武力と暴力と、もう分かりやすくやってくる、もうそしたらこっちも信じやすいですよね。おお、来た、おお、これでもう本当に主が来てくださる、もう信じやすい、もっともっとこの戦いが分かりやすい、その中で本当に最後まで主を信じ、勝利者となるように主の御名で祝福します。それでは私たち本当にこの御言葉をですね、私たち主の御名をですね、私たちに刻んでください。この祈りが大切ですよね。主よ、私たち主の御名を愛しているので、主が私たちを助けてくださる。詩篇91篇を読んで終わっていきたいと思います。詩篇91篇には、本当に私たちが主の御名を愛し、主の御名を呼び求める、それがどれほど大切なのかを教えてくださっておられます。91篇の一節には、意図高く方の隠れ場に住む者、もうこの全能者の影に宿ると、このように私たち終わりの時代、ますます主の影に、主の中にと隠れていきます。私は主に申し上げよう、我が酒どころ、我が砦、私の信頼する我が神と。本当に主を、あなたを信頼します。あなたを私の砦とします。私は主を酒どころとします。もうどんなに恐ろしいことが起こっても、主よ、あなたが私を守ってくださるお方、主よ、あなたに頼るとき私は平安です。あなたにいるとき私はもう本当に言いようもない守りの中に入ることができます。狩人の罠から、恐ろしい疫病から、あなたを救い出されるからである。主はご自分の羽であなたを覆われる。あなたはその翼の下に身を避ける。主の真実は大盾であり、砦である。あなたは夜の恐怖も恐れず、昼に飛び来る矢も恐れない。また暗闇に歩き回る疫病も、真昼に荒らす滅びを。この詩篇91篇が私たちの心の支え、心の助けとなります。千人があなたの傍らに、万人があなたの右手に倒れても、それはあなたには近づかない。あなたはただそれを目にし、悪者への報いを見るだけである。それはあなたがあなたの酒どころである主を、意図高き方をあなたの住まいとしたからである。この天の住まいの人たち、主の皆、そして天の住まいの人たちに戦いを挑んでくるというふうに書いてあります。私たちは今主を酒どころとします。今ノアの箱舟に入ります。今主の住まいの中に入ります。 災いはあなたに降りかかる。嫌味もあなたの天幕に近づかない。まことに主はあなたのために御使いたちに命じて、すべての道であなたを守るようにされる。ミカエルが解き放たれ、もうその3分の1の天軍天使、この Warrior Angels、 この Messenger Angels はガブリエルに属する、そのメッセンジャーの御使いがいて、この戦うこの Warrior Angels、 これがミカエルに属する3分の1の天使たちです。その戦う強い力強い天軍天使を終わりの時代解き放ってくださる。これが本当に素晴らしい約束です。もう本当に楽しい。もう守られる。これがもう本当に、あなたは死とコブラと踏みつけ、若獅子と蛇とを踏みにじろう。彼が私を愛しているから私は彼を助け出そう。彼が私の名を知っているから私は彼を高く上げよう。皆を知っている。皆を呼び求める。主よ、あなたに私は酒どころを設けます。この住まいとします。糸高方をあなたの住まいとした。その皆を呼び求めた。皆を愛して、皆の中に、その中に、私の御言葉の中に、そのようになっている私たちは主が責任を取ってくださる。もう本当になんと素晴らしいことでしょう。彼が私を呼び求めれば、私は彼に答えよう。私は苦しみの時に彼と共にいて、彼を救い、彼に誉れを与えよう。そのように私は彼を長い命で満ちたらせ、私の救いを、イエシュアを彼に見せよう。素晴らしいですよね。今から、今私たちはノアの箱舟に入ることを招待されています。今私たちは主を酒どころとし、主を住まいとすることを招待されています。だけれども、本当にその厳しい時代に、ああそうだ、ああ主のもとに帰ろう、それももう報道息子のように帰ってくることも素晴らしいことです。だけれども、本当に私たち今、主が私たちに招待してくださり、我が愛する子よ、我が喜ぶ者よ、あなたは私のものであれ。その招待を受け取り、主よ、私は主のものとなりたい。糸高き方を私の住まいとしたい。主の宮に住まうこと、もう千日にも勝る。そのように主が今日御言葉によって私たちを導いてくださっていることを心から感謝します。今から祈っていきましょう。糸高き方の隠れ場に住むことができるように、全能者の影に宿ることができるように、聖霊様助けてください。私たちが本当にこの終わりの時代、圧倒的な勝利者となることができるように、主よ、私たちが本当にこの印を、私たちにこの聖霊の印を、そして主の御名を、私たちが切にしたいもの、主の家に住む、そのことができますように、主を助けてください。私たち本当にこの中で守られ、本当に圧倒的な勝利者として主の御座で主を礼拝する、そのようなものとあらことを期待します。みんなで主の皆を呼んで祈っていきましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、主を感謝します。主が私たち本当に日の出る方から本当にこの印を持って、本当に主の栄光、主の皆属する、本当に主糸高く方の住まいとし、本当に主に属することができますように、聖霊様助けてください。主は私たち本当にあらゆる国民、部族、民族、国語のうちから誰にも数えきれぬほどの人々が、本当に救いは御座にある私たちの神にあり、子羊にある、本当に賛美と栄光と知恵と感謝と誉れと力と勢いが永遠に私たちの神にあるように、アーメンと、そのように今主を礼拝します。もう永遠に主を礼拝することができるように、主を助けてください。聖霊様が私たち本当にこの御言葉を私たちに今日語りかけてくださり、私の中に生きなさい、私に属しなさい、その皆を知り、その皆を愛し、皆を呼び求める、そのような私たちとなることができるように助けてください。終わりの時代、この戦いは分かりやすく、本当に激しいけれども、本当に分かりやすい。だけれども、主が私たちに望んでいるのは 忍耐と信仰です。この戦いの中で本当に主はカラスをも送ってくださり、私たちを食べさせてくださり、天軍天使を送ってくださり、私たちのために戦ってくださいます。この中で私たちが獣の納屋、その獣を崇拝するそのような愚か者になるのではなく、私たちを助け守り、本当に主が私たちと共におられるこの主を私たちが信じ、そして戦って勝利し、雲に乗ってこられる主をハレルヤマラナタ迎えることができるように、主を助けてください。私たちを御言葉の中で守ってください。私たちを主を礼拝し、主を崇め、本当に主の中でこの忍耐が、この忍耐が本当に最後の終わりの忍耐が、主はすぐに来てくださる。本当に楽しみです。主が来てくださるその分かりやすい御言葉が成就するその日を期待し待ち望みます。雲になってくだ来てくださる主を待ち望み、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。ハレルヤ。すべての栄光主にお返しします。主は来てくださいます。